青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島恵梨香です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美樹さんです。青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いやー、もう本当に私自身が自分の器を拡張することができたというか、やっぱりなんていうのかな、やっぱり人間ってのは考え方以上でも以下でもない、
はい、
やっぱりその人の人生を決めているのは本当に考え方だなということをですね、まあ、教育という視点で、まあ、前回はいろいろお話を聞いていく中で、本当に大きな、まあ、深い学びがあった、本当に素晴らしい放送だったと思います、
はい、ではこの後、ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美樹さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美樹さんです。今週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。渡辺さんのゲストも3回目ということで、今回まずですね、リスナーの方からお寄せいただいたメッセージご紹介したいと思います、はい、まずは熊本県の高木さんより、経営者が他の社員に任せてはいけない仕事とはどのような仕事でしょうかということなんですが、いかがですかお二人。
僕は決断することだと思います、
はい、
他の社員にというか他の役員もそうですが、経営者というのは決めることが一番大事だと思います、
はい、
その決めることを例えば多数決で決めようとか、うん、その決めることから逃げる、これは経営者としては絶対やっちゃいけないことで、経営者が他人に任せてはいけない、絶対これだけやっていう仕事は決めることだと思います、う
ん、私もあまりいい言葉ではないのか分かりませんけど、うん、周知独裁っていう言葉があるんですけどね、
はい、
人の話はよく聞いて、もうよく聞くけれども決めるのは自分と、
うん、
私も全く迷わないタイプです、はい、
誰かからこう何かこうした方がいいんじゃないなんていうアドバイスを受けた時っていうのは、
まあ、でもそれはその人の考えでしょう、
はい、
私はね、実は自分自身は雇われ社長だと、まあ、オーナー経営者ですけど、うん、雇われ社長だと思い込んできたんですね。それはどういうことかっていうと、はい、私は自分の上に原理原則さんという本当のオーナーがいて、この原理原則さんに自分は従うんだと、そういう意味で、だから自分の決断はもうこれで正しいんだと、
これでも決断するということは、まあ、痛みも伴いますよね、
うん、まあ、痛みも伴うリスクという意味で、ね、はい、もちろん当然あるでしょうけれども、その逆に言うと、その決断で未来が切り開かれるわけじゃないですか、うん、そっちの方がやっぱり大事ですよね。その痛みは当然何らかのその自分なりに覚悟を決めて、
はい、
うん、だけどやっぱりどう決めたらどうそれを正解にするのかというのがやっぱり大事なことで、だから幹部というのは経営者の決断をみんなで正解にする仕事なんですよ。
あ、
はい、だから自分自身がね、やっぱりこう右往左往してるような人間は経営者向いてないですよね、まあ、あんまりちょっときついこと言っちゃうかな。
なるほど。
青木さん、周儀独裁がね、あんまりいい言葉じゃないって言ったけど、僕は周儀独裁って すごくいい言葉だと思います。
そうですか。
僕はいつもそうだと思う。
ね、なんか独裁ってイメージがね、なんか自己中心的なイメージがあるかなと思ったんだけど、
ね、うん、いや独裁でいいんですよ、うん、
いいですか、う
ん、なぜかならば、うん、未来のことって分かんないんですよ、はい、分からないからどうなるか分からないんですよ、うん、その決めるということはそれに対して責任を取るということなんです、
はい、
そうですよね、
責任を、要するに多数決とかね、うん、要するにみんなの意見聞いてっていうのを言ってる人はそれは自分がそこから逃げてるんですよ、うん、責任から、うん、だから僕は経営者として絶対に外しちゃいけない仕事は決めることであって、うん、そこから発生する責任を取ることなんですよ、
う
ん、
あ、そういうことですね。
これじゃあもしですね、ちょっと優柔不断なんですけども、うん、決断できるようになるにはどうすればいいですかと相談があったとしたら、なんてお答えになりますか？
決断できないのはなぜかということですよね、うん、そう考えていけば、
はい、
でも決断できない状況にあるということは多分その人は向いてないですね、うんうん、
なるほど。
面白いんですよ、お店なんかでも1店舗の時はちゃんと決断できた人が、はい、3店舗になるといきなり決断できなくなるんです、うん、だつまり考える変数が増えることによってキャパ超えちゃうんですよね、はい、だから僕はそういう相談があった時には君は1店舗戻んなさいと、うん、1店舗の時はあんなにいい店長だったじゃないか、あんなにいいオーナーだったじゃないかと、3店舗にしたから間違いなんだから他の2店舗はもうやめなさいというアドバイスはしてます。でも僕はその器っていうのかもしれないけど、うん、その大きい小さいっていうのはどっちでもいいんですよ、うん、大事なのはその人らしいことなんですよ、うん、だから大きいことがいいことだとも思わないし、うん、じゃあ1000億か1兆円が偉いのかと僕は全くそう思わないんですよ、うんうん、それを1店舗のじゃあ経営者が小さいのかって僕は全くそう思わないんです、うんうん、だから自分らしく楽しく成長できるポジションにみんながつくことが一番いいんですよ、
うん、あ、そうなると人材配置みたいなのも決断の重要なポイントの一つになりますね。
人事ってとても大事ですよね、うん、人事ってのはメッセージですから、
はい、
要するにこの人をここに置いたってことは会長社長、まあ、何を考えてるかを全部雄弁に物語りますから、ですから人事ってのはとても大事だと思います。
なんて言うんでしょうね、やっぱり経営者っていうのは結局自分の決断をまさにこう決断に責任を持って、はい、まあ私は36年間、まあ、社員5名資本金500万からスタートした会社で、まあ私はね、ミキさんのようにその一部上場の会社を経営するというような自分自身は器はなかったけど、まあ、一応でも今従業員210名ほどの会社ですけれども、ともかく上質の追求というこの企業理念に基づいて、まあ、何を目的に自分自身は経営しているのか、はい、そのことに関しては全くブレたことはないと言い切れますよね。
はあ、そうなんですね、うん、質問寄せていただいた高木さんも経営者の方でいらっしゃるんでしょうか。
まあそうでしょうね、
うん、人2人のメッセージが響いていらっしゃるかと思います、
はい
はい、では続いてのメッセージご紹介します。山梨県奥村さんより、お二人から見てこの人は将来伸びるなという若手社員はどういう社員ですかと、うんうん、これ今の4月で入社されたばかりの方なんてのも多いと思いますので、はい、気になるところですが、では、はい、渡辺さんからお願いできますか。
はい、これ簡単です、
はい、
素直で明るくて、はい、正直で思いやりがあって、はい、努力して、はい、感謝して諦めないやつです、
はい、いっぱいありました。
これは間違いなく伸びます、
はい、
これなんで伸びるかっていうと、こういう生き方っていうのは神様が応援するんですよ。だから神様が応援してくれるような生き方をしているやつはですね、はい、やがおにも伸びるんです、うん、
あ、
だからこれの逆のひねくれてで、はい、暗くて、はい、ね、うん、嘘つきで、うん、自分のことしか考えてなくて、うん、努力しなくて、うん、何でも当たり前だと思って、うん、すぐ諦めるやつ、うん、これはもうすぐに潰れますよ、うん、とても簡単です、
はい、
そういう人っていうのをこう見抜く何かポイントっていうのもあったりするんですか。
これはあれですわ、僕は人相学勉強してますんで、
あ、
うん、人相学ってのは統計学なんですよ、
はい、
だから統計学を裏付けるのが経験なんですよ、だ僕は何千人何万人の人間とこう面接とかしてきましたから、うん、そうすると顔を見てれば、あ、この人の顔はこうだな、大体わかります。本当にわかりますよ。
本当ですか。
大体わかります。だから僕はそういう人間かどうかっていうのは大体そうです。3分あればね、
わ
あ、うん、
伸びるな、
あ、この子は伸びる、あ、この子は調子いい子でも言ってるけど半年で辞めるとか、大体当たりますね。
まあ、あえて言うならば、やっぱりこう人って意欲と能力って ってやっぱりちょっと違うんですけど、はい、なんていうのかな、自分が好きなことに対して、うん、3度の飯よりこのことが好きっていうことをもし見つけたとしたら、そのことに対して没頭できる、
うん、
そういうやっぱりこうパッションのある人間って好きですね僕は。はい、まあ正直僕は非常に貧しい家庭に育って新聞少年で、まあ、10代で社会に出たわけですよね、うん、でも僕ね本当にね上司に喜んでもらいたいっていう気持ちすごく強かったし、うん、損か得かって言ったらどっちかっていうとね周りから見たら損に見えるようなことを進んで喜んでやってました、
うんうん、
だからなんだろう好きなんだよね人に喜んでもらうことが、
うん、
だから性格的になんかやっぱりね頭いいって一見頭が良さそうに見えるけれどなんかこう得なこと得なこと考えてる人間ってあんまり伸びるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
あの短期的にはいいけどね長期的には人に好かれる人間がやっぱり伸びていくと思いますよ、うん、
そのあたりやはりお二人がおっしゃってること本当にこう共通してますよね、
うん、共通してると思う、
うん
うん、共通してると思います。
どうでしょうでも最近の例えば若手社員はこう何かこうやる気がないとか好きなことが見つからないなんていうイメージもあるんですけれど もうそんな若手にはどんなふうに声をかけられますか。
じゃあかわいそうだよね、
うん、
だ本当にそういう教育だと思います。
あ、
うん、だから僕は中学高校が大学のために入る教育 で大学に入った時が一番みんなワクワクしてるって言うんですよね。で一番ワクワクしてないのが社会人になる時なんですよ。
あ、
それは不幸ですよね。本来なら社会人になってからが人生じゃないですか、
はい、
そっから輝いていかないと
長いですからね。
だからやっぱり今の僕は日本の教育っていうのは非常に近視眼的で、その被害を受けてるのが今の若い人たちだと僕はそう思いますね。
なるほど。
僕はたくさん その会社説明会っていうことで、
はい、
大学卒業する子たちと20年間会ってきて10万人を超えるんですね。この子たちに聞くんですよ。皆さん今ワクワクしてますか。ワクワクしてるのは 3-4%、
はい、
好きで得意なことを仕事にしようとしてますか。ほぼ手上がらないんです。
うん、
僕は好きで得意なことを仕事にするべきだと思いますよ。
うん、
好きで得意なことは努力が努力じゃなくなりますから、
はい、
そして人間は努力しなかったら絶対に成功しませんから。
うん、
だから僕は好きで得意なことをやるんだよ、
うん、
ね、まず君を好きで得意なことをやるんだよってこの教育がなぜしないのかと、
うん、
で伸びることは褒めなきゃダメなのに、
うん、
はいこれダメこれダメダメダメダメを先にするからみんな伸びなくなっちゃうんですよ、
うん、
みんなその低い方で安定してきちゃうわけですよ、
はい、
僕はこの日本の教育のあり方っていうのは、うん、今の日本の子供たちでもね僕は言いたいのはこれ若い人聞いてると思うから言いたいのは、はい、それで教育のせいに絶対するなよと、
うん、
それは関係ないと、
はい、
それは前提だと、
うん、
じゃあ自分が何を変えられるのかと、うん、だったらそれに気づいたら自分で自分のこと教育し直せばいい、うん、人生変えればいいだけだ。
そうそう、
だからあ日本の教育が悪いから僕は今夢がないんだと、
うん、
絶対思うなというのはこのちょっとラジオで言わせてください。
素晴らしい。
そうですね、はい、社会人になってもまだ自分を教育し直すことってできますか。
いや常にスタートラインは今ですよ。未来と自分は変えられるんですよ、
はい、
過去と周りは変えられないんですよ。だったら今から全部変えればいいんですよ。
なるほど、きっと聞いてくださってる、まあ、若手社員の方今すごく響いてると思います。ああどうしよう何をしようかな自分これからって考えますね。
いやでも僕本当につくづく今ミキさんの話聞いてて思った、なんでこう気が合うのかというと、
はい、
価値観が同じなんだよねやっぱりね。
うん、
だ僕もやっぱりこう社会の底辺から一生懸命生きてきたけど人のせいにしたことないんですよ。
うん、
やっぱり自分の人生は自分で舵を取ると、
はい、
一度の人生二度ない人生たった一度の人生なんだから、やっぱりこう未練はあるかもしれないけど悔いのない生き方をしたいなと、
うん、
そう思って生きてきたので、若い人にはね自分が好きなことをまずね、
うん、
とことんやってみろと、
うん
うん、そして僕でもね最初からじゃあプロの営業の世界好きだったかっていうと好きだったわけじゃなくて、はい、好きになったんだと思うんだよね。とことんやって達成感を味わったりして、だから好きなことを仕事にするかその仕事が好きになるまで極めるか、どっちかかもしれないね。 うん、そんな風に思いますね。中途半端ダメだわやっぱりね、
はい、
うん、
突き詰めてとことんやることが大事ですね。
労働はね、苦役であるっていう考え方がね、はい、日本の国を衰退させたと思ってます。これね、苦役でも何でもないよ、
はい、
労働は喜びでありね、人格の完成はね、良い仕事を一生懸命ね打ち込んでやるところにあると僕はそう思ってる。
うん、
でミキさんだってすっごい頑張って、最初それこそあの運送の元で作る300万作るのに腰悪くするほど頑張ったわけじゃないですか。
椎間板ヘルニアでね。でもそれは椎間板ヘルニアは40の時で、22から24の間準備して1年間佐川急便で、
はい、
あの働いて1日当時本当1日20時間労働でしたね。
企業のその元でとなるお金のために、資本金稼ぐために、
はい、43万の初任給で、で37万手取りでそれで生活費除いて25万円これを1年間貯めて、でそれ300万、で300万円が当時の会社を作る最低資本金だったんです、
はい、
でこの300万円を元手にこの会社立ち上げましたから、
はい、
だからこの無は有の原点というね、まさにこの全ては志というかやっぱり願望、
はい、
やっぱりそのでもその願望の本質にあるものは何かっていうことをちょっとミキさんに聞いてみたいですね。その300万を何としてもその貯めて自分は起業するぞと思ったその本質、なぜそう思ったのか。
いや本質なんか簡単ですよ、
うん、
貧乏だったからですよ。
やっぱりね、
もう僕は10歳の時に父親の会社が清算して、うん、すごい金持ちだったんですよ、
うん、
あの銀座の歌舞伎座の裏に本社ビルがある、うん、テレビのコマーシャルの制作会社でした、
うん、
それが潰れて、まあ、清算して、でとってつもない貧乏になったわけですよ、
うん、
本当に今日のご飯も食べられない、
うん、
で僕はその時に10歳の時に絶対社長になってやると、
うん、
社長になってもう一度あの生活に戻ると、うん、と思ってましたから、だからそれが社長になるっていうことの原点ですよね。でもね、厄介なことにこの社長になるっていうことでずっと僕は準備しました、
うん、
高校も大学も、
うん、
日本一周したり世界一周したり、うん、もう準備しました、
うん、
準備したんですが、一方世界一周の時にそのニューヨークで素晴らしいレストランと出会うんですよね、
うん、
それで、あ、外食産業ってこんなに人を幸せにする仕事なんだ、
うん、
でも金儲けしたいって頭の半分はあるんだけど、
うん、
いや8割あるんだけど2割ぐらいはあ、そういう人の出会い触れ合い安らぎを提供できるような、そんな人の思い出に関わって人の笑顔に触れるような仕事したいというのは2割ぐらいあった。
なるほどなるほど。
でそれがまあ8割が2割がだんだんだんだんその割合が変わっていっただけで、
なるほどなるほど、
もう原点と言われれば、
うん、
金持ちになりたいですよ。
なるほど、
もう決まってるじゃないですか。
今その原点のお話ありましたが、
うん、はい、
目を転じて今度未来のお話で言いますと、
はい、
これからのワタミってどうなっていくんでしょうか。
僕はとてつもない会社になると思ってますよ。で僕は29年経営者やったんですよ、
はい、
で政治家6年間でもう29年経営者やるつもりでいますから、うん、まだ4年目ですから、
はい、
あと25年ありますから、
うん、
四半世紀あるんですよ今のこの約1000億の会社のペースを持って、
はい、
僕はもう来月にもアメリカに出ますからね、アメリカ行ってアメリカ進出もしますし、アジアどんどん進出してるし、有機農業のそれこそ農産物、有機農産物これどんどん世界に輸出しますし、いろんなやることがもう山ほどあるわけですよ、
はい、
これ全部ちゃんとやってったら、あと僕が引退する25年後にはまあ1兆円ぐらいになってるでしょうね。なるほど。1兆円って言ったら日本最大のサービス業ですから、
はい、
ぐらいにはなってるだろうな。でも僕はそんな売り上げなんかどうだっていいんですよ、
うん、
そのワタミモデルっていうものを世界に認めさせるためには、
うん、
あ、このワタミモデルがあったんだ、つまり1兆円になったためはこのワタミモデルがあったんだって僕は世界に証明したいんですよ、
うん、
つまりこれからの時代っていうのはお金を儲けるための企業ではなく、
うん、
社会問題を解決していく企業が伸びていくんだってことを僕は日本で証明したいんですよ、うん、
なるほど。
これはまあ CSV という、うん、まあ、ポーターが言っている、
うん、
その社会問題を解決することが利益につながっていく、
うん、
今まではお金を儲けて寄付する、うん、これが一般の企業の行動だったのが、うん、そうじゃないんだと、
うん、
そのビジネスモデルそのものが社会問題を解決することによって社会をより良くしていくんだという考えなんです、
うん、
まあ、僕はこの考えに基づいて1兆円にしたいですね、うん、
楽しみですね。ここからの25年が、
あ、もう自分が一番楽しみです、うん、ワクワクしてますよ。
この燃えてる、
はい、
渡辺さんのパワーすごいですよね。
ですね、
うん、素晴らしいですよね。
さあということで、あっという間ですがゲストの渡辺美希さんとお別れの時間が近づいてきてしまいました。
時間経つ、
はい、あっという間でした。この番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております、
はい、
あのリーダーとして必要な力とは何かをテーマに渡辺さんに一筆書いていただきたいと思います。あ、もう迷わず書かれますね。ありがとうございます。
はい、できました。
では、読み上げていただけますか。
はい、一文字で愛です。
どういった思いが込められてるんでしょうか。
いや、リーダーの力というのは僕はあの人を好きになる力だと思ってるんですね。要するにお客様が好きだからいい商品提供したい、社員が好きだから会社を守り会社を大きくしていきたい、で取引業者様が好き、この好きっていうのは厄介なんですよ、うん、これは反射してくるんです。だから好きは鏡で戻ってくるんです、はい、そうするとあ、お客様も会社を好きになっていただける、取引業者様も当たったらあいつを応援してやるってことになる、社員もじゃあ頑張って仕事しようということで、僕はこの愛の量が多ければ多いほど経営者っていい経営者になれると思うんです。だから経営にとって何が一番大切って言われたら僕は愛だと思います。
アクさんいかがですか。
いや、もう本当になんで僕やっぱりミキさんと気が合うのかなと思うと、やっぱりね同じことを思ってるからなんだな。僕ね、60過ぎてから本当に親しくなった友人ってまあ何人かいるんだけど、その中でもやっぱりミキさんはね素晴らしいんですよね。そのだからその根源にあるものがまさにこの色紙愛、もうこの言葉ですね。愛とは愛する対象者が到達し得る最高の祝福に至ることを願い、そこに至った時にそれを喜ぶ心を言うと、私は以前読んだ詩人のね言葉が今思い出しましたけど、事業そのものがそうですもんね。素晴らしいと思いました。感謝です。
でまたこの愛が広がっていくとこう社会全体もこう良いものになっていきそうですね。
そうですよ、未来の子どもたちに対してみんなが愛を持てばね、自然と環境問題もエネルギー問題も食料問題も良くなっていくんですよ。だから分かりやすく言うとね、青木さんも聖書お詳しいけど、もし自分が相手だったらしてほしいことを相手にする、この気持ちを地球人類は全員持ったら素敵な地球になりますよ。僕はそれをまあどこまでできるか分かんないけどね、実践していきたいなと思ってます。
青木さんの言うあの利他の心と通じるものがありますよね。
そうですね、己が欲することを他に施せと、まあ、2000年前にキリストは言ったわけですよね、はい、でもそれは施す要はこう実行しよしろと言ってるわけなんで、そう思えっていうだけじゃないんですよ。それを実行してるから僕は美希さんすごいと思うんですよ。学校にしろ、ね、カンボジア、バングラデシュの公益財団もそうですし、事業そのものもそうだし、なかなかそれはね口で言うのは簡単だけど、愛を実践してる人ってなかなか会えないですもん。
そうですね、
うん、いや本当に、うん、素晴らしいと思います、はい、
本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
ゲストはワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ青木さん、ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美希さんとのトーク3週にわたってお送りしました、
はい、
青木さんから見て渡辺さんがトップリーダーとして活躍できているゆえんは一体どんなところだと感じられますか。
本当にもう一言で言えば、やっぱりこの天が味方する人生というか、やっぱりこう多くの人々がこんなものがあったらいいなというような、はい、要するに世の中の求めに応じて、まあ、事業を展開している、そして根幹にあるものが最後の色紙にあるように、はい、やっぱり愛というですね、やっぱりこう何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよと、まあ、バイブルにあるんですけど、はい、この原則を最も生きてる方なんだろうなと、まあ、本当にシンプルに、 そういう印象をね、まあ、友人でもあるんですけれども、今回なんかすごくミキさんの本当にこう揺るがない人間力、それをすごくこう確認できた素晴らしい放送だったと思います。
そうですね、
はい、
いろんな事業されてますけども、そのこう根っこにあるものというものは一つなんだなというのを感じましたね、
う
ん、
そうですね。だって、その学校法人をして、
はい、
まあ、普通七里こうなり上げてこれだけ財力も持ち、まあ、社会的にも立場がある人は普通その理事長とかね、
はい、
名誉理事長とかはやるけれど、校長先生やったり担任持ったりは普通はね、はい、しないですもん。
そうですね、
それをねやっぱり自らが本物なんですよ。だから、うん、やっぱりこう教育者としても本物だし、経営者としてもやっぱり本物なんですよね。やっぱり本当にそういう意味では素晴らしい方だなと、うん、友人ではあるけれども、その逆にね一人の人間として心から、素晴らしい方だなと本当に再確認しましたね。
あ、うん、やっぱりこう普段お友達として一緒にゴルフ行かれる中ではなかなかここまでこう深い理念、うん、思いの話っていうのは、
そうですね、ポジティブにお互いに本当にこう、はい、なんて言うんでしょうね、まあ本当にこう一緒にいて楽しい、うん、そして会話を普通にも楽しんでるんだけど、やっぱりこう根底にある価値観をこういうインタビューとかね、このやり取りの中で再確認できたっていうのはやっぱりすごく大きいですよね、うん、
はい、
でもつくづく思ったのはやっぱり価値観が合うっていう、うん、だから仲がいいんだろうなっていうふうに思いましたね、はい、
そうですね、お二人のこう共通点がたくさん見つかりましたね。
そうですね、はい、本当に感謝です。ありがたいと思いました。
ありがとうございます。さて番組ではメッセージは受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。たくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りすることもございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。